果物のある生活のすすめ。
さあ、毎月この第1週目は果物のある生活のすすめ、果物が当たり前にある生活の提案や果物を毎日の生活に取り入れるヒントなど、果物にまつわるお話を、フルーツパーラークリケットの小坂さんに、お送りいただいております。それでは小坂さん、自己紹介からお願いします。
はい、フルーツパーラークリケット代表の小坂洋平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、はい、ズームをつないでリモートでお話を伺います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、小坂さん、早速なんですけれども、リスナーさんから質問が届いているんですけれど、はい、いつもね、よくメッセージくださる方なんです。オンドリピオちゃんからメッセージいただいてます。オンドリピオちゃん、ありがとうございます。とですね、果物のスーパーフードとして乾燥果実デーツがスーパーにありますが、国産のスーパーフードは何でしょうか。はい、価格もお手頃だと助かります。小坂さん、教えてくださいというメッセージなんですけれども、はい、何かありますか。
そうですね、デーツはやっぱりその輸入のものしか基本的にはないんですけれども、はい、デーツと似たもの、ね、ビーツって聞かれたありますか。それ野菜なんですけども、
砂糖大根、
赤紫色の、
はいはい、野菜ですね。
あれもスーパーフードなんですけども、あれだと、あれは結構手頃に国産で手に入るスーパーフードだと思いますし、はい、ちょうど僕この間の北海道出張行ってて、
そうですね、北海道でお話想像してい
ただいた時、あの時にはキヌアって穀物じゃスーパー、キヌアが、僕それ逆に知らなかったんですけど、北海道はキヌアが作られてて、僕逆にこの間知ったばっかりですけど、北海道行ったら国産のキヌアっていうのが作られてるんやなっていうのを逆に勉強になって知ったところです。はい、
そうなんですね。じゃあ果物ではないけれども、はい、そういう国産のスーパーフードはあるっていうことなんです
ね。はい、そうですね。はい、
参考になりましたでしょうかね。オンドリピオちゃんね、ぜひ召し上がっていただけるとね、いいですね。さあ、そして今日はですね、小坂さん、素敵なゲストさんに参加していただくんですよね。はい、
そうなんです。はい、昔からの知り合いなんですけれども、福知山で山城屋茶舗さんというお茶屋さんされている豊島さんという方がゲストでお願いしてます。
はい、豊島さん、ぜひ自己紹介からお願いいたします。
はい、はじめまして。福知山市というところで、日本茶と茶道具の専門店させていただいております、山城屋茶舗の豊島英子です。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、福知山でお茶っていうイメージが実はあんまりなかったんですけど、ごめんなさい。
いやでもそうですよね、僕も全然
豊島
さんと今までは知らなかったんで。
はい、はい、小坂さんもご存知なかった。
そうなんです、豊島さんと知り合って福知山ってどういう風にお茶やってんのみたいな感じで聞いて初めて知ったという感じです。はい、
そうです。
ちょっと半ばディスられるみたいな洗脳しました。
申し訳ないです。でも実際ラジオを聞いてくださっている皆さんも福知山のお茶ね、ご存知の方は本当よくご存知だとは思うんですけど、ご存知ない方のためにどういうお茶なのかっていうのを教えていただきたいんですけれども。
はい、福知山っていうところで作られているお茶がいわゆるもう京都の皆さん日本茶のこと詳しい方ばっかりだと思うんですけど、いろんなランクがありまして、その中の一番最高級って言われてるランクの玉露っていうものと、
はい、
あと抹茶の原料になる天茶っていうのが、はい、メインで作られてるんです。
上等のお茶ばっかり。
はい、いわゆる上等のお茶です。
なかなか口入らへんです。あ、そうなんですね。
はい、
それは何かこう理由みたいなのはあるんですか。
のね、もともと、いわゆる作付け面積っていう、まあ、作るスペースっていうのが、そんなに大きな土地っていうのがない町なので、山が多くて、で、お茶作るのって川沿いになるんで、そんなに大きな土地っていうのが確保できなかったりしやすいんですけど、そんな、はい、ところでも、作りやすいっていうので、作られてたりっていうのはありますね。
川の近くでお茶作るっていうのも知らなかったです。すいません、勉強不足すぎる、
うん、霧が立つんで朝になったらその霧を、はい、栄養素にしてっていうか、まあ、美味しい養分にしてお茶が作られてるんで。
そうなんですか。昔から福知山ではお茶作られてたんですか。
作られてます。でやっぱりその福知山っていうところがもう近畿の人はあるあるなんですけど、水につく町っていうのですごい有名なんですよ。
水につく、
すごい苦い、あの要は水害が多い。
そうなんですね。
はい、あ、私が店継いでからも一回ついてますし、昔、はあ、うちの店がついて屋根しか見えてないみたいな。
相当ですよね、そしたらね。
相当です、もう全部使っちゃうみたいな、
大変。
はい、あ、町なので、はい、まあ、そんな中でもその安定して作物が取れるようなものであったりとか、まあまあ、あの洪水が影響しにくい作物っていう意味で、
お 茶,
お茶が選ばれてて、
お茶の時期は水害が比較的少ない時期、
うん、そうなんです。お茶ってこう春ね、やっぱ新茶の時期って5月ぐらいにいるじゃないですか。
はい、摘んだ春ですよね。
そうです、そうです、はい、で水害って大体まあ6、7、8月ぐらいが多いんで、
やっぱりその雨の頃というか梅雨から台風ぐらいの時っていう感じなんですかね。
はい、うんうんうん、なのでちょうどその時期にはもう刈り終わってる、収穫し終わってるんで、
比較的じゃあ影響を受けにくいっていうことで、はい、まあ、お茶が盛んになったっていうことなんです。
はい、
あ、そうなんですね。
はい、
さっきね、あのそういうあの高級なお茶を作っていらっしゃるっていうことなんですけれども、そういうのは、まあ、なんですか、全国的に見てなんかこういろいろあのコンクールとかそんなのもあったりするんですか。うん、
あるんです。あのお茶の専門のコンクールっていうのがあって、全国の茶農家さんが出品をするコンクールがあるんですね。でそれも全部部門が玉露の部とかかぶせの部とか煎茶の部とかいろいろ分かれてる中で、で福知山っていうのが、割と毎年ぐらい個人賞みたいなので、いわゆるまあ一等賞やる農林水産大臣賞であったりとか、 あと産地のチーム戦みたいな福知山っていうチームで受賞しているものとかが結構あります。はいはい、
あ、そうなんですね。
はい、
すごいんです。
すごいでしょ。
すごいです。
すごいです。
いやだって全国名だたるお茶どころいっぱいあるじゃないですか。今ね、静岡も大きいお茶の産地だし、うん、鹿児島とかね、九州の方のお茶もあるんですよね、うん、有名ですよね。
はい、あります、はい、ね。
そういうところを押さえての1位だったりとか、はい、上位だったりとかするわけですよね。
はい、
すいません、なのに福知山のお茶っていう印象があんまりないんですけど、
はい、
それは なんでなんですか。売ってはらへんとか、ごく少数の人にしか売ってはらへんとか、そういうことなんですか。
これね、あの私もお茶屋さん、自分の実家継ぐまでお茶が作られてるの知らなかったんで、そら世間の皆さんは知らないだろうっていうあれなんですけど、
お茶屋さんのお嬢さんですら知らあらへんかった、
う
ん、
まあ、私が一番勉強不足やったんですけど、ね、
いや、はい、
でこれなんでかっていうと、その出荷の段階で宇治茶の名前で出荷されちゃうんですよ。
宇治茶、
福知山で取れてるのに。
なんでですか、なんでですか。
それ最初に聞いたんですよ、これ産地偽装ちゃうんかとかってよく言われるんだけど、
そう、全然そう
ではそう
ですよね。
そうではなくて、はい、あの宇治茶の産地って言われるもの、主力産地っていうものが実は京都府内中各所にありまして。
京都府内中、
そうなんです、
広
はい、なのでもその中で漏れなく福知山のお茶っていうのも宇治茶の産地っていうことで、宇治茶という名前で販売をされる。
そうなんですか。
はい、
じゃあもう京都府内で作られたお茶は宇治茶っていう名前でみんな知ってる、飲んでたりとかするということです
ね、うん、飲んでたりっていうのが結構多いです。
いや、ほんな知ら
ない、今でこそね、うん、そうそう、わずか茶とかありますけど、
あ、そうですね、
わずかの方とかもともとはわずかっていう名前で売ってなくてっていう、はいはい、
じゃあブランド名としては宇治茶って言って売られちゃうんで、はい、どこ産地か分かんないっていう、
はい、
あ、そうなんですか。知らんかった、 なんか残念ですよね、せっかくなのにね。
そうでしょ、はい、そうでしょ。もう普通の感覚からいくともったいなっていう話で、
は
い、
もちろんね、宇治茶は素敵なお名前ではあるんですけど、でも宇治でできてるし、宇治茶やったら福知山でできてんだったら福知山茶でいいですよね。
そうなんです。クリケットさんが作ったゼリーが違う名前で売られてるみたいな感じ
で。そうですよね、京都ゼリーとか、ね、みんな京都ゼリーもったいないですよね。
へえ、めっちゃもったいない。
そうなんですね。え、なのでじゃあ豊島さんはその福知山茶っていうのをこう押し出していこうっていう風にされてるっていうことなんですか？
そうなんです。私がじゃあもうお店継ぎますって決めた時点で、最初にもうこれをやっていこうって決めたのが福知山さんのお茶、福知山茶っていう名前でブランディングをしようっていう、当たり前の話なんですけどね、そんな大層じゃないんですけど。
いやでも今までがあれっていう感じですもんね、どっちかっていうとね、はいはい、へえ、あ、そうなんですね、うん、まあ、そんな豊島さんと小坂さんが今度コラボされるっていうことなんですけど、はい、何をコラボされたんですか？
まあ、普段うちのクリケットのお店でアイスバーを作って販売してるんですけれども、フルーツの、
はい、
で、まあ、アイスバーの最近この、まあ、可能性みたいなことをいろいろ考えてるタイミングでもあって、まあ、いろんな商材をアイスバーにできるなと思っていて、で、まあ、ちょうど豊島さんとも長くさせていただいていて、まあ、抹茶のアイスバーって絶対おいしいやんっていうのも思いましたし、
う
ん、
で、
まあ、
そこに果物、はい、
抹茶も絶対相性、果物と抹茶っていいやろうなと思って、まあ、豊島さんにちょっと相談させてもらったみたいな経緯なんですけど、
じゃあフルーツ入り、クリケットさんのフルーツ入りの、福知山茶の抹茶バー、アイスバーができたっていうことなんですね。
はい、
いやもう間違いなく美味しいですね。もう今もう ものすごい食べたい。ものすごい食べたいです。
いやだからその時うちも試作をしていて、はい、なんですけど、まあ、偶然また別の抹茶を使って試作をするタイミングでもあって、あんまり抹茶を飲み比べることって僕なかったんですけど、
はい、そうですね、
その全然抹茶ってその、まあ、メーカーによってという言い方なのかわからないですけども、この作られてるところによってもうその濃さとか濃いとか、なんかこっちはさっぱりしてるとかっていうのがもう全然違って、こんなに特徴があるんやなっていうのはすごい勉強になりましたし、すごいいや面白い世界だなと思いました、抹茶っていうのも。
そうなんですね。いやその確かにこう抹茶ね、いただくときあんまり私も機会がないんですけど、美味しいお茶いただいた後に家でちょっとやってみようと思って、やっぱりそんなねお高いの買えないんで飲んだりとかすると違うって思うんで、やっぱり美味しいのは美味しいんやろうなって、まあその値段だけではなくてその産地ごとに違うっていうのを飲み比べたりとかもしてみたいなと思いますし、いいですね、そうやってお茶を楽しむっていう時間、
いやすごいいいと思います。なのでまあうちのクリケットは果物のある生活ってさせてもらってますけども、はい、まあ豊島さんのところもやっぱり同じような形でお茶ある生活っていうことなんだろうなっていうことで、まあ普段からいろいろそういったことも話させてもらいながらっていう風にやらせてもらってるんですけども。
そうですよね、お茶のある生活。豊島さんが考えはるお茶のある生活のいいところってどんなとこなんですか？
やっぱお茶ってこうイメージ的にこうほっこりとかね、キーワード的にほっこりとかゆったりとかみたいなのが似合うじゃないですか、
はい、
でそれって多分今は日常の中ではあんまりちょっと嫌がられるパターンなんですけど、時間をかけてお茶を入れるっていうのがもともとやっぱりルーツなんやと思うんですよ、
はい、
ね、今ちょっともうどうしても私もすごい人一倍せかせかするタイプなんで、多分私と小坂さんとかせかせか
二
代ちょっとぐらいせかせかしてるんですけど、そんな人でもやっぱりまったりした時間は欲しいなとか、家におるときは一瞬でもくつろぎたいなみたいな時にそばにいるのがお茶であったら、入れる時間も楽しみながらそれをこうゆっくり飲む時間っていうのも楽しんでもらいたいなっていう、生活の一部としてちょっと安らいでもらいたいなっていう。
そうですよね、最近ちょっとお茶入れてないかもしれへんなってふと思いました。
そう、
はい、 いいですよね、あのお茶を入れる、あのお茶の葉をね急須に入れる時のなんかこうシャラシャラみたいな、ちょっと当たるみたいな音をやったりとか、あと滑っていく、はい、あのお茶の感覚とかね、いいですよね。
はい、五感で楽しんでもらえるので
、確かに楽しで香りふわって立ちますしね。でなんかあのお正月行ったらよくあの義理の母がねお茶入れてくれるんですけど、その、はい、入れてくれているその時間がね、なんかあなんか私らのために入れてくれてはるなって思うのもなんかいいなって思ったりするんですけど、
はい、
そういうとこですよね。そういう
とこ、そういうとこなんです。そのなんかすごいあのなんかお作法みたいなイメージ持たれてちょっと遠ざかる方多いんですけど、そんなんじゃなくって全然ちょっと一手間加えてあげるだけ
ですよ、ね、
それだけで全然潤っていくんじゃないかなっていう。
本当ですよね。誰かのためにやったり自分のためにちょっとゆっくりお茶入れるっていうのは確かにすごい豊かな時間ですよね、
はい、私が今一番欲しているものが豊かな時間
私もです無駄な時間をいっぱい使ってるような気がするんですけど、豊かな時間がなかなか
豊かな時間、はいで自分のための時間って女性ってなかなか難しいんで、
なかなかないですね、言うてもそんな長い時間じゃないですしね、お茶入れる時間ってね考えたらね、いやそうですよね、お茶入れたいわ、家でちょっと入れよう。本音です本音ですいうのもなんなんですけど、さっき出てきた抹茶アイスバーです、抹茶フルーツアイスバー、どう考えても美味しいあのアイスバー、あのどうしたら食べられるんでしょうかあの どこ行ったら、いやあの山城屋さんでは売ってらっしゃる、
はい、はい、これね今うちのお店だけで販売になってて、間違えてクリケットさんに買いに行かれる方とかもあるって聞いてるんですけど、
そう
です、ね、ごめんなさい、
コラボやと、ね、
うちもそうお店だけで販売してまして、
はい、山城さんはごめんなさい、どちら、うん、どちらにあるんですか場所。
うちはね、あの、はい、京都から車で1時間半の福知山というところにありまして、
ちょうどお店があるんですね。はい、
はいはい、
だからあのいろんなとこで聞いてくださってると思うんで、福知山で聞いてくださってる方、山城さん行ってくださいね、今すぐね。
そうですよね、はい、ぜひお城の近くって思ってもらったら
福知山城の近くなんですね、
はい、はい、そうなんです。
福知山城の近くに山城屋さんありますので、ぜひあのお店に行かれたら、はい、抹茶アイスバー、フルーツアイスバーがあるそうですので、ぜひいらしてみてください。でちょっとそこまで行けへんなという方は、素敵なお知らせがあるそうですが、は
い、そうなんです。なかなかねうち外で売るっていうことを今までしてなかったんですけど、
そうなんですね、
今回すごい久々に、はい、京都市内で1日ポップアップ出店をさせていただけることになりまして、
やったー嬉しい、はい、
ありがとうございますで場所がですね、はい、あの四条烏丸の経済、はい、京都経済センターっていうところの烏丸さんの隣かな、
そうですね、水名室町さんですね、はいはい、
そうですそうです、はい、
はい、
その中にある、大垣書店さん、
あ、はい、1階のね大垣書店さん、
はいはい、っていう本屋さんの一角で、イベントコーナーを設けさせていただいて、
お
販売を、はい、させていただくことになりました。
あ、そうなんですね。じゃあ分かりやすい場所にあるので、皆さんね いらしていただきやすいかなと思います。あの地下鉄の烏丸駅から上がってすぐ、はい、ぐらいのところに水名室町っていうのがあるんですけれども、うん、そこの1階も入ったらねすぐ分かると思います、はいはい、そちらでポップアップショップが出るということですね、はい、
はい、
これごめんなさい、日にちはもう一度お願いできますか。
はい、8月の9日ですね、
8月9日、水曜日ですね、はい、8月9日の水曜日、はい、水名室町であります。とね、時間が午前11時からですかね、開店がね、
はい、
はい、11時からだいたい7時ぐらいまでっていう風にな
ってるのかな、そうですね、はい、はい、私も4時ぐらいまでは店頭に立ってます。
そうなんですね、はい、じゃ ぜひぜひ、あの豊島さんとお話ししてみたいわとか、あのお茶のある暮らしについて語ってみたいみたいな方はねぜひ、
はい、
あの
ぜひ遊びに
いらっしゃるそうですので、ちょっとあの早め夕方までにいらしていただくとお会いできると思いますので、はい、いらしてみてください。いやもうこれ買い占めたいな
買い占めてください
いやいいですね、はい、ぜひぜひあのいらしてください。お抹茶とフルーツね絶対美味しいのでね、はい、はい、いらしてみてください。いやもうあ もうこんな時間になってました。まだまだ語り尽くせないお話、まだまだね、お聞きしたかったんですけど、ちょっと時間になってしまいましたので、はい、今日はここまでとさせていただきたいと思います。素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日は、果物のある生活のすすめフルーツパーラークリケット代表の小坂陽平さん、そしてゲストには、山城八茶穂の豊島英子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。